証しをさせていただきます。私は朝晩取りなしの祈りを捧げています。朝は阿部先生をはじめとして OVMC 津田キリスト教会の皆様のこと、自分の家族のこと、そして学校のこと、教会に来られているがまだ未信者の方などを祈っています。春日殿先生からあなたは取りなし人ですと示され、それからずっと祈らせてもらっています。夜は救われていない娘のために祈っていましたが、ある日曜日の朝、礼拝前の祈り会に参加してデボーションしている時に急に気づきが与えられました。申命記 4-21 御言葉は何一つ加えてもへしてもいけないと書かれています。私は自分に都合よく御言葉を変えて祈っていました。何年もずっとです。神様に罪深い私を許してくださいと心から謝りました。そしてイエス様をあがめ、すぐに御言葉を直し語れることに感謝しました。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見えてなくても信じ、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。第一ペテロ 1-8。 次に今年の春、父の心ハウスにドナさんのお母さんツイちゃんが引っ越して来られました。年齢も近く、高松から来たことなど共通点があり、すぐに仲良くなりました。クリエイトの食事のお手伝いや園芸クラブではミニトマトを2人で植えて育てました。それがなんと大量に収穫できたことを主に感謝しました。今は父の心ハウスでの食事会を兼ねて勉強会を時々しています。神の家族のように和気あいあいとしてとても心豊かな気持ちになります。先日つぎちゃんはイエス様を信じますかとの問いに笑顔ではいと答えられたそうです。それを聞いた仲間たちは皆で喜び、嬉し涙を流しました。主に心から感謝します。これからも体調が守られ、クリスマスには神様からのプレゼントを期待して いきましょう。アーメン。
はい、証しを始める前に一言お祈りいたします。天の父なる神様、はい、この証しを通してあなたの栄光を本当に表してくれることをありがとうございます。この1年本当にあなたは私に本当に恵みを与えてくださいました。そのことに本当に感謝します。このお祈りをイエス様の名前を通してここにお捧げいたします。アーメン。前置きなんですけど、本当に私たちの信じている神様っていうのは本当に恵みの神様だなと。私たちがその何かしたからではなくて、本当一方的に恵みを与えてくださって、それで弱さの中に働かれる神様だということを本当にもうこの1年で実感したなという思います。で証しに入るんですけど、主に仕事の話になるんですけど、私のやってる仕事ってやっぱりこう業績を作らないと成り立たない仕事でして、やっぱりその中心になっていかないといけないっていう、すごいなんかプレッシャーっていうか、そういうのがあって、でこう毎朝その「よし頑張るか」って言って出て行って、で帰りにもう何もできなかったみたいな、こんな感じで帰ってくるってことがよくあって、でその職場での自分って、前のなんかメッセージした時のあんな明るい感じじゃないんですよ。結構上司とかに、これできたんかとか言われたら、はい、みたいな、こんな感じなんですよ。で、めちゃくちゃ緊張してたりしてて、すごい話し方も硬くなってるみたいな、 感じでして、で、まあ、まあそういうあれなんですけど、で、まあでも、でそれで、まあ、やっぱり、まあ、そのお客さんのとことか、まあ、結構、まあ、回るんですよね、まあ、飛び込みっていうか、まあ、その毎日結構、まあ、あの何件か行きなさいっていうふうにも言われてて、で、まあ、まあ、ちょっと行くんですけど、まあ、全然こう相手にされず、もうこんな感じで帰ってきて、で、まあ、上司からなんか次の日のなんか打ち先とかなんかあるんかって言われて、ないですって答えて、でもう敗北感抱えて帰ってくるみたいな感じなんですけど、まあ、何ヶ月か1回ぐらいに結構なんか大きなのがなんか上がるんですよね、まあ、自分の数字で。なんかその時にあの、まあ、結構、まあ、その神様の恵みっていうのを感じることが感じまして、あのというのは、まあ、自分一番最初にその担当することになった場所っていうのが、まあ、一宮とか香川町、まあ、塩の江、あそこなんですよね。あそこって、まあまあ、もう結構田舎の方なんで、まあ、店の数も少なくて、それでこんなとこであの売れるかみたいな思いながらいつもこうなんか回ったりしてるんですよ。あので、まあもまあ、同期いたんですけど、同期の子は結構あの自分よりもなんか店の数割とあってみたいなところ任されてて、でそこで結構業績とか、まあ、結構というかそれなりの業績残してたんで、全然なんかエリア違うからこれぐらい差ついてるんかみたいな、なんでこんなとこなんか任してあの任したんやみたいな、だからあいつの方が売れるの当たり前やないかみたいな、まあ、思いながらいつもまあ思ってたんですけど、でまあそのまあどうでそれでまあ先輩のエリアとか一応回らせてもらったりとかの街中の方の、まあ、あの河原町の商店街の北の方のなんかいっぱい飲み屋とか集まってるとことかも行ったりとかしたんですけど、まあ、それでも、まあ、もちろん曲がるわけないんですけど、 で、まあ、で同期はちょっと辞めちゃって、まあ、エリア広がったあたりから、まあ、ちょっと売れたんですけど、なんとあのその売れたとこっていうのが結構なんかその業績上がってるとこが僕が一番最初にあの、まあ、担当させてもらったなんかこんなとこで売れるかよって言ったところで結構あのなんか業績が上がってるって上がってまして、まあ、それなりのいやなんかこう本当にまあ、聖書のなんか水がブドウ酒に変わったりとか、あと不妊の女性が身ごもったりとかするみたい なんかそういう奇跡だなっていう風に感じまして、本当にいや神様なんか自分が最初見下したとなんかこれなんか侮ったというか、まあそういうところでこうなんか大きな恵みを与えてくださってるっていうのが本当にすごいなって思って、もう本当に一宮とか香川町とか塩の江とかあそこら辺でなんか結構大きなのが上がってですよね、なんかすごいなって本当に思って、本当になんかそういう恵み本当に表してくださってるな、しかも自分がその弱い自分の、まあ、弱さだったりとかそういう不信仰とかだったりとかするところからそういう大きな恵みっていうのを表してくださってるなってことにすごいなってなって、いや本当に神様を本当に心から本当にあのもう賛美しましたね、本当にその時はっていう感じで、まあ、そのやっぱり恵み与えてくださってそこでやっぱ終わるっていうんじゃなくて、あのやっぱりそこでその恵み与えてくださったことによって信仰をこれからもその成長させていって、それでまあ歩んでいくと、で、まあ、ちょっと御言葉なんですけど、ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益になるように共に働くということを私たちが知っていますと、本当にあの本当にこの通りだなって思いまして、でさらにですね、コロサイの手紙のところなんですけど、3章のですね、まあ、その神様の栄光を表すためにまあ行いなさいっていうところなんですけど、本当にあのまあやっぱり自分のためにとかその人のためにとかって思って、やっぱりこうまあその会社のためにとか思ってまあ仕事をしてしまいがちなんですけど、本当にあの神様のためにっていうことで 主のために使えるってことで、この仕事をこれから、まあ、もう本当これからというか、まあ、そうです、前からそういうのを本当に心がけてっていうか、そういうのを持って本当に仕事をしていくっていうふうに、本当に神様中心で、その神様の、本当に最初その神様の御国と義を求めていくって形で仕事をやっぱ行っていくと、そういうふうに本当に尽くされました。これからも奇跡というか、そういうことを通してこう信仰が強められて、でそういう自分のこれからもいろいろな、まあ、試練とかあるんですけど、それをちょっと乗り越えていきたいというふうに、そのやっぱり思っておりますので、本当にそれを本当に祈っていきます。以上です。